まあ、パウロはかかとの場所で走るようになったのです。どうしてでしょうか。言うまでもなく、すばらくためでもない、父親の横を名声のためでもない、まだ自分の持ち物を得ようと思ったからではない。パウロはどうしてかかとを伸ばして走ったのでしょうか。彼の目的とは一体何なのでしょうか。奉仕の結果でもなかったと考えるべきなのではないでしょうか。パウロは驚くほど主に祝福され、素晴らしいご奉仕をしましたけど、ご奉仕の結果が彼の目的ではなかったのです。前に話しましたように、パウロは今ローマの牢獄でフィリピンにいる兄弟姉妹に手紙を送っています。パウロはそのご奉仕の大部分をもうすでにその時終わったんです。しかもなお、ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ下向きに前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っていると言っています。多くの人々はパウロの奉仕によって救われ、またパウロの奉仕によって主をよりよく知るようになりました。けどパウロは奉仕の結果を目標にはしていなかったのです。私たちも奉仕の結果を最後の目的とするならば誤りです。ある人は、奉仕といって奉仕に熱中しているけども、もし病に倒れて何年間も寝たきりになれば一体どういうことなのでしょうか。やっぱり絶望してしまいます。また他の人々は奉仕できる環境にあるのに自分はできない、他の人だけ豊かに祝福され自分は祝福されない、そのような時は一体どういうことなのでしょうか。もちろんイエス様は私たちが真実に主に仕えることを願っていますけど、奉仕そのものが目的となり、誠の奉仕を達するための妨げとなるならば、ちょっと悲しいことなのではないでしょうか。前に引用したパウロの証もう一回読みます。東京での日誌書の24節ですね、248ページ。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証する任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思います。パウロが求めていた報いとは一体何なのでしょうか。今まで彼の求めている報いは何でなかったか見てきましたけど、パウロが求めていた報いとは一体何なのでしょうか。もちろん彼の書いた手紙を見るとはっきり分かります。彼の求めた報いとは、目的とは、ただ主の誉れだけでした。イエス様は中心になればもうそれで結構です。誠の報いを目指して下空に走る者は、信者や他の人々の栄誉を求めず、ただ主イエス様の誉れを求めて走ります。ダマスクの途中、復活なさったイエス様がパウロにやったのです。パウロは捕らえられてしまって、監禁されてしまったのです。その時から主はもちろん一つの目的を持ってパウロに出会ったのです。パウロは主は自分が主のしもべとして奉仕をするために救ってくださったのだと思ったに違いない。けど今パウロは何年もの間奉仕を続けた後、捕らわれの身となってローマの使徒屋につながれています。そしてフィリピの主にある兄弟姉妹に手紙を書き送っています。目に見える 年度のご奉仕は大体終わったというのに、彼はなお目的を目指して走っていると書き送っているのは一体どういうことなのでしょうか。まあ、御霊は絶えずパウロを前の方に追いやってやみません。ですからパウロはそのように技を得なかったのです。主はご自身はパウロよりもっと大きな関心を持ってこの誠の目標を達成しようと願っておられました。だからパウロをして目標を目指して励ましめたのです。まあ、問題は私たちが満足するのではなく主が満足されることです。また主は私たちが主の示す目的だけに向かって邁進することを願っておられます。その時初めて主は満足なさいます。まあ、パウロの著しい特徴は主を喜ばせるためにすべてのことをしたということなのではないでしょうか。開始の時にもうすでに彼は何と言ったかと言いますと、主よ、私はこれから何をしたらいいなのでしょうかと、主の御声に耳を傾け、それに聞き従いました。パウロの紹介、主の指図通りに動いていたなのではないでしょうか。ですが主はパウロにご自身のご目的を植えたら教えられたのです。パウロは主の誠の目的を知ったから、ただひたすらに体を前に伸ばしそれを目指して前進した。けどこの主のご目的は一体何だったのでしょうか。まあ、イエス様はゴルゴタで十字架におかかげになる前に父なる神に祈って言われたのです。ヨハネ伝の17章になります。198ページです。ヨハネによる福音書の17章の24節、父よお願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。まあ、この祈りはもちろん必ず聞かれます。また蘇られ昇天され引き上げられたイエス様は弟子ヨハネに次のように言われました。黙示録の3章の21節です。これも考えられない素晴らしい約束です。441ページ。三章の21節。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。イエス様と共に御座に着く。主と共に永遠に支配する、まあ、これこそがパウロの目指した目的であり、また報いでした。なんという驚くべき栄光に満ちた立場でしょう。人からの誉れは小さなものです。主と共に永遠に過ごすという驚くべき光栄が私たちを待っているのです。パウロの目指した目的、報いとは何だったでしょうか。まあ、主の誉れ。第2番目、自分の持ち物を求めず、自分の虚しく、さごくろです。今、読みました箇所の中で、私が勝利を得て、 ただその父と共に父の御座に着いたのと同じであると、まあ、この主イエス様の御言葉の裏に私を模範として私に従いなさいという意味が含まれています。イエス様の勝利の道を歩む模範がよく知られているピリピ人への手紙の2章5節から11節までに書かれています。まあ、毎日読むべき箇所なのではないでしょうか。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分の無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、死後の安くし、死にまで従い、実に数値下の死にまでも従われたのです。それゆえ、神はキリストを高上げて、すべての名に勝るのはお与えになりました。それは、イエスの皆によって、手にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口が、イエスキリストは主である。と告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。まあ、イエス様は、主なる神の一人子であられたのに、手におられた。ならば、何の不自由もなく、驚くべき祝福のうちに、住むことができたのに、死後の身は虚しくして、足もべの形を取り、まあ、人間の姿になられ、それだけじゃなくて、己を低くして、死に至るまで、しかも、数時間の死に至るまで、集中であられた。全部考えられない、想像できない。けども、聖書の中心テーマは、それなんです。人間は何を信じるべきか、やるべきじゃなくて、イエス様の犠牲の死です。イエス様は人の誉れも人の名誉も得ようとはひとときだに思われなかったのです。またイエス様は自分のものを求めようとは思われなかったのです。全く己を虚しくしておられたのです。もちろんイエス様は結果を数える奉仕者ではなく、ただ父に忠実に従い、十字架の死に至るまで集中であられたのです。このイエス様の例は、父に子供とく読みせられましたので、イエス様が読みられたとき、父はイエス様に一番高い御声をお授けになったのです。イエス様は今、手の御声に座しておられますけど、ただ、どれでそこにおられることを願っていない。イエス様が十字架にかかってくださったのは、信ずる者の一人一人がご自分の霊を持ち御座につくことができるようになるためでした。ですからこそパウロは、その道がどんなに恥と苦しみに満ちていても、御座に続く十字架の道を自ら選び取ったのです。この道はパウロにとって決して気楽な散歩道ではなかったのです。それまで蓄え受け継いでいた立法の義、その他あれとあらゆるものはやがて主の御手に見てよりいただく驚くべき報いをしたとき、パウロの目には知りあったのように見えたのでした。パウロはそれらを人思いに捨ててしまいました。けどもパウロにとって栄光への道は孤独の道でもありました。なぜなら子羊である主イエス様の行く道は蜂と蘇生の道だからです。けど蜂と蘇生に満ちたこの道の終わりは 栄光の御座の真ん中に続いているのです。しかし数値がに敵対して歩いていく者はこれと反対の経験をするでしょう。彼らの歩いていく道は人の誉れと名声を求める道であり、彼らの求めている栄光はやがて恥とそしりに変えられることでしょう。フィリピ書の3章の18節もいかがでしょうか。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も